見たところ、顔色も良く、どこも悪そうなところはない。先生、動脈硬化はありませんか？女性は不安そうに言う。70から80歳になれば、動脈硬化はあって当たり前である。死は一つないおばあさんがいないのと同じように、動脈硬化を起こしていない高齢者はいない。私が全身動脈硬化ですよ。動脈硬化が服を着て歩いているようなものです。と言うと、彼女は目を丸くして、え？何か薬をください。動脈硬化は加齢現象ですよ。脆くなった血管を守るために、コレステロールで補強しているんです。病気ではありませんから、薬で治るものではありません。それだけ血管が頑張っているんです。元気な証拠ですよ。こう私が説明すると、女性は納得してくれた。加齢現象は病気ではない。それは動脈硬化も高血圧も高コレステロールも同じである。薄毛や白髪に対して、薄毛症や白髪症とは誰も言わない。にもかかわらず、血圧が高いと高血圧症、コレステロールが高いと高脂血症という。加齢現象に病気を意味する症をつけること自体、おかしいのだ。どうしても何かをつけたいなら、症。ではなく、状態。にすればいい。高血圧状態、高油値状態、これなら中性的で、病気の意味から離れられる。また、ある70代の男性は、夜おしっこで目が覚めるんです。若い時は朝までぐっすり眠れたのに、今は2から3時間後には必ず起きてしまいます、という。私は、1回の量はどのくらいですか？と聞いた。尿が極端に少ない場合、マサル効が敏感になっている可能性がある。しかし男性は、1回の量が少ないわけではなく、200から300ちゃんと出るんです、という。心配ありませんよ。それは弱いのせいです。若い時に朝までぐっすり眠っていられるのは、抗利尿ホルモンの働きにより、睡眠中に腎臓の働きがコントロールされているからである。抗利尿ホルモンの分泌は、弱いとともに減っていく。夜中にトイレで目が覚めてしまうのはそのためだ。加齢現象は、誰にでもあるものだ。白髪やシワが薬で治らないのと同じように、動脈硬化や頻尿を治す薬はない。医者も患者もまずは年齢を考えるべきなのだ。74。しかし、現代の医療は年齢を全く無視している。血圧やコレステロールの基準値に年齢は全く加味されない。20代でも80代でも同じように、130以上は高血圧と判断されてしまうのだ。こんなバカな話はない。血圧は、極端に下げられた今の基準より、昔の年齢プラス90の方が、ずっとマジである。これは長年患者を見てきた医者の実感として言えることだ。実情にかなっているのである。130はいくら何でも下げすぎだ。これではとてつもない数の健康な人まで、高血圧症ということになり、薬などで下げなければならない。愚劣にも、それを行っているのが、今の医療なのだ。特に高齢者は、160から180でも大丈夫である。加齢で硬くなった血管に血液を巡らせるためには、そのくらい高い血圧が必要なのだ。人間の体は、薬など及びもしない絶妙なコントロールを行っているのである。ただし、上が200を超えていたり、心臓に持病があったりする場合の薬の使用は、否定しない。体の反応には全て目的がある。体の反応には、全て目的がある。例えば、風邪をひいた時に熱が出るのは、体温を上げてウイルスを殺すためだ。しかし、風邪で病院に行くと、当然のように解熱剤や抗生物質などが処方される。ほとんどの人が、深く考えもせずに飲んでいるのが現状だ。風邪をひくと、体にはどのような反応が起きるのだろうか。まず、風邪の原因は、ほとんどがウイルスである。ウイルスは、温度が低く、空気が乾燥しているほど活発になる。逆に暖かく、湿度が高い環境では活動力が弱まる。冬に風邪をひきやすいのはそのためだ。呼吸などによって体内にウイルスが入ると、白血球など免疫を担当する細胞が駆けつけ、迎え撃つ。ウイルスの侵入を防ごうと、咳やくしゃみで追い出そうとしたり、鼻水を出して粘膜への付着を防ごうとしたりする。やがて発熱すると、皮膚を走る血管が収縮し、感染が閉じ、体から熱が逃げないように76る。また、筋肉を震わせることによって、熱の生産を促す。風邪をひくと、ゾクゾクしたり、寒くもないのに鳥肌が立ったりするのはこのためだ。体温が上がると、ウイルスとの戦いは、がぜん体が有利になる。ウイルスは温度が高いほど攻撃力が弱まる。一方、 白血球などの免疫細胞は体温が高いほど活発に働くようになるからだ。風邪をひいた時、子供はびっくりするほど高熱を出す。39度、40度もザラである。しかし、安静にしていれば、1日か2日で治ってしまうことが多い。子供が高熱を出すのは、免疫細胞が元気だからである。逆に、年を取ってくると微熱が続き、なかなか治らなくなる。ウイルスが熱を出して体を苦しめているのではない。ウイルスと戦うために、体が体温を上げているのである。解熱剤を飲むと体温は下がってしまう。つまり、ウイルスに加勢することになるのだ。解熱剤の服用は、風邪を長引かせる。治りが遅くなる分、体力を使い、免疫力も下がってしまう。風邪の時解熱剤を飲むことは、塞がろうとする傷口を自ら広げるようなものなのである。にもかかわらず医者は、38度5分になったら、飲みなさいと、解熱剤を出す。解熱剤は悪いものという意識が医者にないのだ。血圧の薬も同様である。命を守るため体は血圧を上げる。風邪をひいて医者にかかると、解熱剤と一緒に抗生物質を処方されることも多い。抗生物質にはどのような効果があるのだろうか。そもそも抗生物質は細菌にしか効かない。大腸菌や赤痢菌などの細菌は自分で細胞を持ち分裂する微生物である。一方、風邪やインフルエンザの原因であるウイルスは細菌よりずっと小さく、自ら増えることができない。人間の細胞に入り込み、自身のコピーを作らせることで増えていく。抗生物質は細胞の増殖を抑える薬なので、ウイルスには効かない。風邪の特効薬を発明したら、ノーベル賞ものというのはそのためだ。また、抗生物質は人間にとって有用な細菌まで殺してしまうため、善玉菌などにも影響78し、常在菌のバランスを崩してしまう。そのため、下痢やカンジダなどの副作用が起こることもある。風邪で抗生物質を飲むことは、百害あって一利なしなのである。それなのに大抵の医者は、抗生物質を出すのだ。同じことが、食中毒などの下痢にも言える。1990年、埼玉県浦和市の白砂幼稚園で、0-157の集団食中毒が発生した。汚染された井戸水を飲んだ319人の園児や家族、職員が発症し、不幸にも園児2名が亡くなってしまった。亡くなった2名は、下痢止めの治療を受けていたという。医者の判断が間違いだったことは明らかだ。下痢を止めたせいで、毒素が体内にとどまり、園児の命を奪ってしまったのである。下痢は悪いものを出そうとする体の反応なのである。この不幸な出来事以降、下痢は止めないということが医学の常識になった。人間も含め、すべての生物の課題は、子孫を残すこと。である。その前には、自分という個体を守らなければならない。体の反応は、すべて、個体の命を守るために行われているのだ。それは、地球における38億年の生物の歴史でもある。長い時間をかけて、生物は命を守るシステムを進化させてきた。進化の最先端にいる私たち人間は、歴史上最も優れた体のシステムを持っているのである。だから、熱が出たり、下痢をしたりするのだ。もし、そのような反応がなければ、菌やウイルスに負けて、絶滅していただろう。夏に汗をかくのは、汗を出して気化熱で体温を下げるため。冬に鳥肌が立つのは、毛を立てて空気の層を作ることにより、体温を保つためだ。同じことが、血圧にも言える。高血圧の人は、体内で血圧を高くしなければならない何かが起こっているのだ。命を守るために、体は血圧を上げているのである。原因と結果が逆。患者さんで、先生、頭が痛いんです。家で血圧を測ったら、180もあったんですよ、という人がいる。大抵の医者は、80、頭痛は血圧が高いのが原因ですね。血圧を下げれば治りますよと薬を出すだろう。確かに、薬で血圧を下げれば頭痛は治るかもしれない。しかし、それは一時しのぎに過ぎない。本来なら、なぜ180になったのか?を考えなければいけない。多くの人が勘違いしていることがある。それは、血圧が高いから頭が痛いわけではないということだ。頭が痛いのは、頭の中で何かが起こっているからである。血圧を上げ、栄養や酸素を含んだ血を大量に送ることで、体は頭痛を治そうとしているのだ。原因と結果が逆なのである。またある患者さんは、最近肩が凝って仕方ないんですよ。血圧を測ったら、170もありました。血圧が高いから肩が凝るんでしょ?という。違いますよ。 肩が凝っているから、体は血圧を一下で肩こりを治そうとしているんです。だからストレッチをしたり、姿勢に気をつけたりして、体をいたわってあげてくださいねと伝えると、患者さんはなるほどと納得する。しかし、多くの医者は、じゃあ、血圧の薬を出しましょうと言うだろう。なぜ頭が痛いのか？肩が凝るのか？血圧が高いのか？原因を全く考えようとしないのだ。医者の怠慢としか思えない。体の反応に無駄なものは一つもない。それなのに、血圧が上がることを悪と決めつけ、せっせと薬を出しているのである。2002年の国民栄養調査によると、20歳以上の国民のうち、高圧剤を服用している人の割合は、成人で男性 21.2%、女性 20.4% だった。それが2011年の同じ調査では、男性 30.1%、女性 25.3% と増えている。60から69歳だと男性 36.6%、女性 34.9%、70歳以上だと男性 55.3%、女性 49.5% にもなる。10年間で高圧剤を飲む人が増えたのは、少しでも血圧が高いと、すぐに医者が薬を出すからである。一方で基準値は、180、160、140、130と、どんどん下がり、その度に1000万単位で、患者が増えていく。こうして、患者がどんどん作られ、薬に莫大な無駄遣いがされるのだ。この費用を他に回せば、多くの病気を治したり、予防したりできるのに、なんともったいないことだろう。